もしもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。
はい、どうも。
最初に年齢を教えてください。
62歳です。
62歳。結婚してます？
してません。
今、お一人ですね。
はい。
離婚してお一人なんですか？それともずっと？
全然してません。
全然してないです。はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
会社を辞めたんですよね、去年のね。
去年、会社を辞めた。
はい、
長年勤めてた会社を辞めたっていうことですか？
はい、そうです。
あの、何年ぐらい？
47年と5ヶ月。
47年。そということはあれですね、学生も卒業して
ずっと15から勤めてました。
あ、それでずっと同じ会社に勤めてたんですね。
はいはいはい。
それはいろんなことあるでしょうね。はい、それで？
で、だんだん仕事もなくなってきたもんで。
仕事もなくなってきたっていうことは、
会社で仕事が取らないんですよね。会社社長から自ら営業に回らなくて、
はい、
なかなか仕事が来なくな、なくなっちゃったもんで、
うん、
で1ヶ月10日5日ぐらいしか働かなくなっちゃったもんで。
1ヶ月に10日働いてるっていうのは社長が、あなたが？
私はその間自宅待機なんですよ。
あなたは自宅待機で働かないで、社長が1ヶ月に10日しか働かないで、よく持ちますね。
会社をほら、アパート経営してるもんですから。
ああ、要するに会社に資産があるの？
ありますよ。
だから資産があるから、まあ、
うん、まあ、社長としては困らないわけ。
うん、はいはい。
私は困るんですよ、仕事が。
で、仕事がない、自宅待機の時、給料はどうなってた？
日払い、1日いくらって。
うんうん。いや、だからそれちゃんと払われてた？
ええ、そうです。だからだんだんほら、私もアパート暮らしなもんで、
はい、
家賃払えなくなってきたもんですからね。うん。
仕事は何ですか？
大工です。
あ、大工さん。
はい。それで、
はい、
まあ、20年前に、
はい、
銀行から、
はい、
あなたの名前で、
はい、
定期預金が満期になったもんですから、どうしますかって連絡があったんですよ。
はい。
で、私そんなのやったことないんだから銀行に聞いてみたらば、
はい、
私の名前のはあるけども、
はい、
印鑑証明は誰ですかって聞いたら、
はい、
会社の名前になったんですよ。
はい。
だから会社の名前ですから、私の印鑑を押してないのは私のものではないですよって言ったんですよね。
はい。
うん。
ということはあれ、20年前から、
うん、
あなた名義で、
はい、
会社が、
はい、勝手に積んでたんです。
うん。
毎月、1万円ずつ、
はい、
奥様が、私が退職したらあげますっていう、そういう名目で、積んでたらしいんですよ。
で、あなたには言って、何にも言ってないわけですね。
はい。
うん。
で、ほんで、私もほら、去年ね、
はい、
退職したの、その時に、うちの女房が、はい、お前のために、
はい、
退職金代わりにと思って積んでたお金があるから、
はい、
それを下ろしたいから、
はい、
私の印鑑証明書と、
はい、
身分証明書を貸してくださいって言われたんですよ。
あなたに渡したいからということですね。
そういう意味じゃなかったんです。ただ下ろしたいだけで。で、どういうお金なのって聞いたんです。
はい。
そしたらば、お前のためにいつか辞めるだろうと思って、そのための退職金が積んでたお金を、で、今下ろすからってことで、
はい、
で、私にじゃあ少しはくれるんですかって言ったんですよね。
はい。
で、私のために積んでたんだからね、
はい、
まあ、138万もあるんだから、
はい、
で、半分、まあ、出なくても、まあ、少しはくれるんですかって言ったら、それは、ちょっとねえなって言ったもんで、あ、これはくれないんだなと思って。
少しはって言ったって、あなたの退職金なわけでしょ。
そうなんですよ。
うん、
私の名前で、まあ、向こうは家庭連れたもんですけども、
うん、
私の名前で積んでた
よ。要するに退職金はなかったわけだよね。
はい、積んでたものをなんでと思って、私もね、
はい、
うん、だからくれないなら仕方ないなと思って、で、一応、まあ、じゃあ下ろしたいから、証明、印鑑証明書とハンコ貸してくれって言われたら、はいよって貸したんですね。
はい。
で、そのお金いくら下ろしたんですかって社長に聞いたんですよ。
はい。
そしたらば、そんなの教えることはないって言われたんで。
まあ要するに自分の人生そのものだからね、15歳から、
はいはい、
その信頼している統領に最後に裏切られたような気持ちだということね。
そうだ、その言葉がね、
うん、
あのお前にもうそんないくらお金下ろしちゃってね、
うん、
教えることもないし、あげることもないっていうような言い方されたもんでね、
うん、
それが悔しいな。なんで私の身分証明書と、
うん、
ね、印鑑を貸して下ろしてあげたのに、
うん、
なんで一言ありがとうございましたとそういう言い方ないのかなと思いましたね。でそのお金をね、
うん、
一応下ろしたお金がね、
うん、
なんでもらえないのかなと思って、まあ社長の気持ちが悪ければくれないだろうけども、でも何かしらでもらえる方法ないかなと思いましてね。
今日の相談っていうのはそうするとそういうようなことでね、
はい、
これお金もらう方法ないかなっていう、
そうです、
相談ね、
はい、
わかりました、
はい、
今日はあのスタジオにですね弁護士の塩野谷貴之先生がいらしてるので、
はい、
伺ってみてください。
はい、
はい、こんにちは。
はい、どうも。
はい、あのね、まずその退職金に関してですけどね、
はい、
退職金をくださいという請求権っていうのは、
はいはい、
会社の側に退職金規定があるか、
はい、
あるいは退職金規定がなかった場合には退職金が支払われたというね、慣行、まあ、実績ですかね、
はい、
これまで別の人たちが辞めるときにこういう基準で退職金をもらってましたというような、そういうね、
はい、
慣行があれば請求権が認められるんですけども、今お話を伺っている限りだと、
はい、
まあ、退職金制度はなく、
はい、
しかもその退職金支払いの慣行があったかどうかも、まあ、よくわからないと、
はい、
でそうすると会社に対して退職金をくれというような法律上の請求はちょっとかなり難しい、
はい、まあ、それは自分は諦めてます、
うん、もう一つはそのじゃああなた名義になっていた預貯金があって、
はいはい、
それをまあ会社の方がそこに積み立てをどうやらしていたらしいと、
はいは
い、いうことですよね。
そうです。
じゃあこの預金は一体誰のものなのかというとですね、
はい、
ここもまあ法律上はですね、
はい、
名義があなたであったんだとしても、
はい、
実際にその預金を預け入れてるのがね、
はい、
会社の側、あるいはその会社の社長さんとか奥さんとかね、会社の側の人が積み立てているものだとすれば、
はい、
それは名義が誰であれ、
はい、
積み立てた人、実際に預金をした人の財産だというふうに見なされてしまうんですね。
はい、
なので、
はい、
例えばそのあなたのために積み立ててるよと、
はい、
従業員のために積み立ててるよということで、例えば支払ってる給料からですね、
はい、
いくらかこう天引きをするような形で積み立てていたんであるとすれば、そうだとすればね、
はい、
あなたがもらったお金から積み立てていたものだから、
はい、
あなたのものだということになるかもしれないんですが、
はい、
そうじゃないと、
はい、
あなたが知らないうちに、
はい、
会社の方で積み立てていたということだとすると、
はい、
その預金は、まあ、あなたのものではなく、
はい、
会社のものだということに、まあ、法律上はそうなってしまう。
そうですね、
うん、はい、そうするとね、これは法律上の請求として積み立てていたものをこちらに全部あるいはその一部くださいというのは、
はい、
これは法律上の請求としては難しいところなんですよね。
あ、
うん、ただお話を伺っている限りは、
はい、
あなたのおっしゃっていることはね、本当にもっともなことでね、会社の方は要はその退職金を支払うつもりで積み立てていたわけだし、
はいはい、
おそらく会社の方はそれで積み立てたことによって、まあ、何らかの会社の方にもメリットがあったんでしょうし、
はい、
うん、まあ、節税効果なのかどうかはそれは分かりませんけれども、まあ、現在積み立てられた相当額のお金があるわけですよね、
はいはい、
でそれを全くよこさないっていうのはそれはおかしいじゃないかっていうあなたの指摘は、
そうです、
はい、それはもっともだと思うんですよ、はい、そうするとね、ここはね、もう法律論というよりは、
はい、
むしろそういう筋の問題としてね、
はい、
道理の問題として、
はい、
それを会社の側が一銭もよこさずに取得するのはおかしいじゃないかということを、
はい、
あなたの方はやっぱり堂々と言っていい立場にあるんじゃないかなと思うんですよ。
ああ、そうですか、
うん、じゃあそれをどうやったら実現できるかというとね、
はい、
実現できるかというと、まあ、一つ私がお勧めしたいのはね、
はい、
この会社を相手にしてですね、
はい、
まあ、調停を起こしてみると。調停というのは裁判ほどね白黒はっきりつけるものじゃないんだけれども、
はい、
あなたと会社との間にね、
はい、
まあ、裁判所の調停員という人が入って、でどういう解決が最も望ましいのか、最も、はい、公平なのかっていうことについて、 考えていろいろアドバイスをしてくれる、
ああ、
はい、そういう制度がありますんでね、
はい、
そういうところに話を持っていくことによってね、
はい、
確かにそのあなたの請求は法律上は難しいけれども、でも何とかしてあげるべきなんじゃないのというふうに会社の側を裁判所の、ね、調停員が説得してくれる可能性はあるんじゃないかと思うんですよ。これはあの法律問題というよりはむしろ人間の、ね、
はい、
心の問題として、
うん、
あの、はい、やっぱりそれが公平なんじゃないのと。だから全部渡すのは無理にしても、
はい、
せっかくそうやって、まあ、会社のために積み立ったお金があるんであればそこからいくらか渡してあげてもいいんじゃないのと。でしかも、はい、47年間でしたっけ、
はい、
それだけ、まあ、会社に、一筋で尽くしてきたんだからそれなりの、まあ、慰労をしてあげてもいいんじゃないのっていうふうなことをね、
はい、
あなたに代わって調停員の方がね、
はい、
会社側を説得してくれればね、
はい、
会社側もなかなか、いや払えませんとは言いづらいんじゃないのかなと思うんですよね。もし会社の側がねそれでも本当にお金がなくて払えないんですってならしょうがないですけれども、会社の側は余裕があるんだと、資産もあるんだと、
マンション建ってるんだから、
うん、だから
アパート系だから、
うん、だから余裕があるんだったら払ってあげた方がいいんじゃないですかと、
うん
うん、これは法律論ではないですけれども、
はい、
道理の問題、あるいは公平とか、
ね、ね、
公平とか正義とかね、
うんうん、
そういう問題として相手の心に訴えていくと、
うん
うん、あくまであなたの側の事情と会社の側の事情と両方を聞いた上で何が一番妥当かということのサジェッションをね、はい、裁判所がしてくれるっていうことなんで、必ずあなたの方に有利な結論になるとまではね、
はい、
断言できません、
でき
ませんけれども、
はい、
少なくともね客観的に見て何が公平かというところについてね、
はい、
一生懸命考えてくれるとは思いますんで、
あ、そうです、
うん、そういうことでやってみるのがいいんじゃないかと思いますよ。
ありがとうございます、
はい
はい、
よろしいですか、
はい、
今の本当にいいアドバイスいただいてね、
いえいえ先生から、本当ありがとうございますよ。
あなた社長社長って言ってるけど社長って呼んでたの、それとも棟梁って呼んでたの。
昔は棟梁なんです。
名前が会社になろうが、
はい、
棟梁から社長になる同じだったわけだよね。
で下職全員から信頼されてて、
うん、
で私が社長の言ったことを下職の方に全部伝えて、
うん、
現場でね、
うん、
こういうふうにしてください、ああしてくださいってね、
うん、
やってたんです、
うんうん、
私がもう早くて、まあ、もう専務常務ですか、ね、
うん、
右腕だったんだもんね、うん、そんだけ頑張ってきたのになと思ってね、
うん、気持ちが欲しかったということだね。
そうですよ、
ね、
気持ちが欲しかったんです、
ね、まあ、ずっとあなたはお金じゃなくて気持ちで生きてきたんでしょうね。
そうなんですよ。
昔の大工仲間との人間関係あるんでしょ。
ありますよ、
ね、
はい、
それはまあ資産だね、
はい、
だからその人間関係はもう本当に貴重なもんだからね、
まあ、財産ですよ私の
財産。だからそこらは分かってる、すごいんだよ、うん、まあ、大会社なんか勤めたって会社辞めればね、はい、資産となるような人間関係ない人が多いからね。
あ、私はもうだから今まで42年私もこと知ってる人が、
うん、
あ、嬉しいな、財産だなと思ってね、
うん
うん、
あのね、あのもう資産っていうとみんなお金のことばっかり思ってるけど、
はい、
まあ、あなたは資産はありますからね。
まあ、それだけ一生懸命頑張ったもんでね、
うん、心の資産はありますから、
うん、
年取ってお金がないのも大変だけどもっと大変なのは年取って人間関係ないことだから、
うん、そうですよね、
うん、あなたは人間関係あるんだから、
うん、
そのことをしっかり頭に置いて対処してください。
まあ、うん、ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
ありがとうございました、はい、はい、どうも。
忘れてならないことは心の資産です。